皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだった人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さて、2017年最後の来日セミナーとなる9月セミナーの申し込みは先週末から始まりました。すでにダンサーの足セミナーは完売で、キャンセル待ちリストも長くなってきたので終了します。でもね、表現力セミナーはまだ空きがありますよ。ちょうど文化祭だとかと重なる時期なので残念という人も多いと思いますが、表現力って本当に大事なエリアなので、海外留学を考えていたりプロを目指していたらぜひこの機会に参加してください。今日ピックアップする記事はもちろんその表現力の一つ。これはセミナーを受けてなくても皆さんに考えてもらいたいことなので、こちらでピックアップしてみました。では本文へどうぞ。自分らしく踊るというのは表現力の一部。日本の夏はバレエコンクールで溢れてるでしょうね。コンクールでよく見る光景、それは同じバリエーションが次から次へと流れてくる。1人や2人はいいけど、20人目のオーロラ姫とかキューピッドとかはね、本当にね。同じ踊りをするというのはコンクールだけで見られる光景ではありません。バレエ学校の現地オーディションはもちろん同じ振り付け、つまりレッスンを大勢で踊ります。ローザンの国際バレエコンクールは最近ライブでこのようなオーディション風景を見せてくれますよね。それを見ても分かるように、すごい人数がレッスンを受講するわけです。バレエ学校の試験もそう。もちろん振り付けは前から練習していますが、同じ振り付けを踊るという部分は一緒よね。よく表現しましょうイコール笑顔で踊りましょうと思ってる人がいるんだけど、ローザンヌのレッスン風景を見てみてください。バーのプリエからすんごい笑顔で踊ってる人たちっています？真剣な眼差しというのも表現力だって。自分の強さ、集中力、意志力というのを表しているから。もちろん怒った顔して踊るってことじゃないですよ。ただスタンプを押したような引きつり笑顔で踊る必要がないってこと。オーディションの顔っていうのはやはり存在します。最近は YouTube にいろいろな人のオーディションビデオが載っているから、それも観察してみてください。同じ表現でも舞台のサイズやオーディエンスのいる場所などを考えられるようになると上出来。大きい舞台では大きく踊らなければいけないけれど、スタジオパフォーマンスだったらどうでしょうね。舞台メイクでオーディションに行かないように、学校試験で濃いメイクをしないように、 TPO っていうのは表現力にも存在します。これタイム、プレイス、オケーションっていう意味ね。自分らしく踊るというのはどのレベルのダンサーでも必要なこと。これが踊りの醍醐味じゃない？ただテクニックをマスターするのがバレエの楽しさではないですよね。自分らしく踊るというのは楽だけれど、実際には何を指してるんだろう。足と腕の動かすスピード、音の取り方イコール間の取り方、呼吸の間、舞台スペースの使い方、引きつった顔でなくてもここら辺をしっかりと行うと自分らしく踊るということができます。音の取り方というのはもちろん好き勝手に音を取れというわけではないですよ。4拍子だったらただ 1,2,3,4 があるわけじゃないよね。ピケアラベスク、1でピタッと止まり、2,3でホールドして4で降りとくるという振り付けでも、1の前のアンドで準備し、1で完全なアラベスクになるのか、それとも1で動いて2,3で柔らかくホールドしつつ上に伸びていくのか、4で降りるときも4アンドで降りてくるのか、4ぴったりで降りてくるのか、そういう部分が間の取り方。足と腕を動かすスピードだっていろいろアレンジができる部分。素早く5番ポジションのすすに集めるとしても、腕が少し後からついてくると柔らかい印象になるし、足と一緒にポーズに到着すると強いイメージになる。この部分の理論、そう理論があるんですよ、感性だけじゃなくてね。2016年に北海道セミナーのグループ2で少しお話ししました。だって指導者には必要なところだから。伸びていくように見えるというのは本当に練習して伸びることができます。呼吸の間、これもオーディションでよく使えるテクニック。バーレッスンの最初に出てくるグランプリエでも、プリエに動き出す前に息を吸うのか、プリエに入って一番最初に息を吸うのか、それによって見えるものは変わってきます。ブラバーからデミセコンドに開いて手とともに呼吸を吸うとかね。呼吸を吸うと肺が膨らむので、解剖学的に胸がリフトアップされて見えます。それを使うってこと、 昔呼吸について書いた記事があるので、そちらを読んでおいてください。舞台スペースの使い方というのも表現につながります。大きく動けば動くほど表現の幅が広がるのはもちろんだけれど、どこの角度に足を出して動かし出すのか、スタジオを斜めに使う場合もどこに顔をつけるのか、つまりエポールマンの場所が変わってくると、もちろん印象も変わりますよね。スペースを使うスピードっていうのも表現に影響するよね。斜めに素早く走って音をためるのか、イーブンに歩いて上品さを出すのかとかね。上で挙げた例を見てもらえばわかると思うけれども、これらって意識的に練習するエリアなんです。そして体の柔軟性が上がれば表現できる幅が広がるし、正しいテクニックがついていればそこからプラスアルファを考える時間がある。体力があれば大きく動くことが可能だし、筋力があればキープを長くしたりステップを大きくしたりすることが可能。体を作ること、基本を練習すること、それって表現力の積み木になっている部分なんだよ。結局舞台で輝く体を作っているということは一緒なんですから、次のレッスンで考えてみてくださいね。いかがでしたか？先週末、バレエ学校でガラパフォーマンスがあり、ロイヤルバレエ団、アメリカンバレエシアター、マリンスキーなど様々なバレエ団からゲストダンサーが来ていました。その人たちの舞台上での踊りだけでなく、リハの様子なども見ていたら、舞台で輝く人って本当に努力してるんだなって分かりました。選び抜かれてエリートな人たちでさえそうなんだから、そこを目指している人であれば今できる努力は全てやっておく必要があるんだなって感じます。もしかしたらそういうふうに努力してきたから、彼女たち彼らたちは選び抜かれたのかもしれないですよね。ということで、今日のところはここまで。また来週 DLS ポッドキャストでお会いしましょう。 DLS の表現力セミナーは1年に1度しか行われないので、興味がある人はぜひサイトの方からチェックしてみてください。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。